Rookie Rock. Raku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、もう9月もね、
はい、
本日9日の金曜日ということで、
はい、
だんだん秋に、
うん、
近いはずやねんけど、
はい、
まだまだ暑いし、
すごく蒸し暑いです ね、
暑いよね、
うん、まだノースリーブですもん私。
あ、そうなんやそっかそっか、うん、台風もなんかズンズン来てるしね。
ねえ、
うん、でも本当になあ、今年は台風少ないなと思って、9月に入ってもあったみたいな。もう10号、11号、12号か。
はい。
パンパンパンパンってきますからね。
ねえ。
うん。もういきなり来ても3日後にはもう上陸みたいになってくる、こともあるので気をつけていきたいと思います。
はい。
気をつけていきたいと思いますってのおかしな話。
台風。
皆さんも気をつけましょう。
はい。
はい。それとですね、今日、ある方からちょっとご質問いただいてて、
はい、
音禅をね、
うん、
うん、始めようと思いますと、
はい、
なんかコツありませんかと、
うんうん
うん、で座禅でもいいんですかっていうことなんですけど、
はい、
音に意識を合わすというのも、
うん、
伝統的な座禅は呼吸に意識を合わせますよね。
そうですね、
うん、これもまあ一緒のことなんですよ。
はい、うん、どこか一つってことでね。
そうそう、感覚やからね、うん、
はい、
感覚って今この瞬間じゃないですか。
うん、
リアルじゃないですか。
はい、
うん、ですから今この瞬間に意識を合わせると、
うん、
もう思考は出てこられへん。
はい、
うん、のなのでこの無思考ということをね、普通我々は自覚できないんですよ。
うん、できないですね。
日常の中ではもうずっと考えてるから、
うんうん
うん、考えないということがほぼないと、
う
ん、
そうですね、
うん、だから日常の中でね、考えない時間をわざわざ設けてしまいましょうと、うん、
はい、
うん、で今もマインドフルネスとかね、
うん、
なんかや今更ながら、
うん、
瞑想的なものが、
はい、
うん、世界的ブームになりつつあるんですけども、
はい、
うん、これはもう2600年前の座禅が元になってるわけですから、うん、中身一緒です。
うんうん、うん、
全然違ったことやってるわけじゃなくてね、
うん、
今この瞬間に意識を合わすというね、
はい、
うん、それさえやってしまえばいい。ただ皆さん相性があるので、
うんうん
うん、僕は音が一番相性良かったんですけど。
ああ、そうですか。
そうなんですよ、呼吸がやっぱりいいなとかね、うんうん、
うん、
歩行禅がええわとかね、うん、そんな何でもいいんじゃないかなと。
私も当時座禅っていうことになって、
うん、
頭にお皿を乗せてる人とか、
はいはい、
うん、呼吸だとか、ね、うん、いろんなね、みるみる瞑想、みるみる座禅だったりとか、
いろいろあるね、
ね、試して、うん、お皿は無理でしたね私。
そうやね、
で
ね、
すぐ落として
僕がね、まあおすすめしたいのは、
はい、
でもね、 お茶碗なんですよ。
ああ、お茶碗ね、
茶碗禅って呼んでんねんけど、うん、
かぶるの？
うん、かぶっちゃダメ
あ、かぶっちゃダメなの？
かぶっちゃダメ、かぶる方が滑るよ。
あ、そうですか、
そうそうそうそう、
逆に、
うん、普通にご飯を食べるように頭の上に置くんやけども、
うん、
まずね、座布を買ってほしいんですよ。
うんうん、例のやつね、
そうそうそう、
丸い、
うん、禅寺で皆さん黒い座布団に座っている、まあ、座禅専用の座布団ですよね。
はい、
これだいたいね、通販でも3,000円ぐらいで売ってるんで、
うん、
男性は大を買ってください。
はい、
うん、女性だったら中とか小でいいと思うんですけども、
あ、サイズがあるんですね。
サイズあるんですよ。
うん、
うん、それでね、座布に座ると背筋がスーッと伸びてくるんやけども、
うん、
その上に頭に頭頂部に、うん、まあ軽めの茶碗を置くと、
うん、
そうするとね、体が落としたらあかんと、
うん、
茶碗落としたらあかんねん割れんねんというふうに分かってるんで、
はい、
体がスーッと伸びよんねん。
あーそっか。
でね、ブレない、ずっと止まっていることができるんですよ。
うーん、
で体のそういう仕組みを使って、
うん、
スーッと体が伸びてね、
ね、体が伸びるのは良さそうですね。
そうそうそう、その上で呼吸でもよし、音、音源を流して音でもよし、
うん、
で、
うん、
僕はもうそのまま頭頂部に意識を合わせてもらってもいいんですよ、う
ん、ああ聞かずにね、もう頭頂部だけに、
そう、茶碗の重さを感じる、
うん、うん、
あの要は頭頂部の、感覚ってあるでしょ。
はい、
だんだんね重く感じる。
うん、ああそうなんだ。
びっくりするほどもなってくんね。
うーん、
それが気持ちいいんですよ。
うん、
うあ気持ちええみたいな重気持ちええみたいな
、
うん、でね、その重気持ちいいその感覚にずっと意識をっと持っていかれるから、
うん
うん、そのままずっと合わせときゃいいんですね。
はい、
うん、なので、ザフと茶碗を用意していただければ、
うん、
僕は楽しめるんじゃないかなと、
うん、
僕も毎日それでやってます。
はい、
うん、
あ今もやられてますか、足立さん。
30分、3回か、
ほ
う、うん、90分っていうのを、まあ、これがまあ普通の
もう日課になってるんです
ね。ライフワークですね。僕も金城が卒業してるんで、
うん、
うん、だから音禅はずっともう自分の好きでやってるって感じですかね。でね、茶碗は落ちます。
はい、
僕はもう2回ぐらいしか落としてないけど、7年間ぐらいで、
すごい、
うん、もうそれはね、たまたま落ちないのかなんか分かりませんけど、
うん、うん、
落ちてもいいように、まあ、布団の上にね、
うん、
ザフを置いて、
あそっかそっか、
うん、それでやってもらったらずるっと落ちても割れませんので、
うんうんうん、
布団の上やったら、
うん、なるほど、
なので、全然大丈夫で、わあ、うん、もっと、気になるわっていう人はプラスチック の、 あの子供用のね、
はい、
お茶碗でも結構ですよ、
うんうん、
割れるのは怖いわっていう人は、
うん、
うん、それでもいいの。ただね、体がずっとこうピーンと伸びて動かなくなっていく、その状態が一番意識を合わせやすいんで、
へえ、ちょっと試してみよう今日、うん、
茶碗でね、お皿っていうのはちょっと難しいと思いますね、
うん、うんうん
うん、不安定すぎると思うけど、茶碗はね割とねどっしり来てるからね、
へえ、
うん、だんだんその20分15分ぐらいで気持ちよくなってきますわ。
はい、
うん、ぜひね茶碗禅、試してみていただきたいなと思います、うん、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
インターネットラジオオキラクチャンネル、
はい、本日は MO さんからいただきましたご質問です。それではお願いいたします。
はい、周りの人を傷つけたり親に迷惑をかけたり、私の人生は失敗だらけです。なぜ私はこんなにダメな人間なんだろうといつも罪悪感に苦しんでいます。一生この罪悪感が消えないのかと思うと死にたくなります。観念浄化をやればどんな罪悪感でも消えますか？
はい、ありがとうございます、ね、自分で自分を責めるというか、
うん、
裁いて責めるっていう人生、やっぱりとても苦しいんじゃないかなと。
苦しいですね。
苦しいですよね。で、うん、僕もそうやったけど、今も罪悪感で苦しんでる人って結構多いと思います。
はい、
はい、でね、観念浄化でね、比較的早めに消える罪悪感と、
うん、
なかなか消えない罪悪感があるんですね。
ああそうですか。
うん、そうなんですよ。でなぜそんなことになるのかと言いますと、
はい、
やっぱりね、この人間業界の常識モラルのレベルの違いっていうかね、
うん、で
重大なことなのか、
はい、
まあ軽微なことなのか、
うんうん、
ですからそれによっても罪悪感のエネルギー、まあ、想念エネルギーっていうかね、
はい、
その大きさも変わってくるんですね。
なるほど、
うん、例えばあの親孝行しなければいけない、
うん、
という観念がありますけども、
はい、
ね、 親孝行の子供でお前よかったとかね今までは本当ありがとうななんて親に言われてるんであればですよ、
うん、
それは子供にとっても嬉しいこと。
そうですね、
うん、でもそうではない親子関係もあるじゃないですか、
うん、
でね、うちも仲は良かったんですけども、僕は、まあ、親の期待には応えられなかったね。
うん、
うん、まあいろいろやりましたけどね。剣道、野球、
うん、
で社会人になってから会社経営と、
うん、
まあ、父親の後押しね、
はい、
ございまして、いろいろやってきたんですけど、全部中途半端で終わりましてですね、
うん、
うん、でもし、まあ、一郎とかね、
うん、
ビル・ゲイツのようなね大成功者になっていればですよ、
うん、
どんなに親を喜ばせたんだろうかと、
うん、
うん、もっとええ環境でね、
うん、
楽に暮らしてもらえたのになーなんてね
、うん、
やっぱり考えることもありましてね。
そうですか、
うん、うん、でもやっぱりこれが自分なんやから、
うん、
まあ、どうしようもないかなと。
そうか、うーん、
なんか一言みたいに聞いてるね。
そうだねそっか、
全く親孝行なんて考えもしなかった、
うん、親孝行って考えなかったですね私。
あ、そうなんや。
うん、親とね結構ね近くに住んでたんです、
うん、
私早く親は亡くなっちゃったんで、はいはい、もう15、6年前に亡くなってしまったんですけど、うん、2人とも、うん、なのでね、
うん、
割とそばにいて病気が長かったんで、
うん、
親孝行って思う間もなく、
なるほど、
うん、やれることをやってましたね、一生懸命。
もうすでにやってたんやね、近くで。も
うあのね、悲しんでる暇が、どうしよう、こんで死んじゃったなって思う暇があったら、うんうん、背中の一つもさすってあげたいと思って行動してました。
なるほど、なるほど、うん、そっか。僕は本当この何 2,3 年っていうかな、
うん、
うん、その身近に、親の身近でこうさすったり
看病してされてたんですもんね、お父さん。うん、
うん、そっかそっか、
うん、
そういうことがね、やっぱりそ、まあ、それぞれ皆さん違うと思うんやけど、
うんうんうん、
うん、浄化の旅ってやっぱり受け入れの旅じゃないですか。
はい、
ね、肯定も否定もしないと。
そうですね、肯定もしないですね、
う
ん、
そう、否定もしない、
うん、ね、
どんな自分もそのまんま受け入れる、
うん、
うん、まあ、これがね、観念浄化の目的だと言ってもいいのかなと。
ええ、
うん、ですからどうしようもない自分を受け入れることができると、
うん、
まず自分を受け入れるんですね。
うん、
そうするとね、ああ誰もがどうしようもないところで生きてるんやなと、
うん、
うん、いうことが理屈抜きでね、
ええ、
分かってくる。
そう、この理屈抜きがねやっぱり必要です。
そう、うん、そうなんですよ、
うん、
ね、自分も他人もおらへんなと、
うん、
もう自他のない世界、
うん、
段差がなくなってくるんでね、
はい、
うん、それがね、まあ、だんだん一元に向かっていくわけなんですけども、
うん、
ですからね、この世界の本質を知るためには、
はい、
ね、徹底的に自己を見つめて、
うん、
受け入れていく、
はい、
ね、そうすればね、自然に本当の自分は誰なのかと、
うん、
その答えに近づいていきます。
はい、
はい、僕もね、浄化学に出会う前って罪悪感の塊でした。
うん、
ね、さっきの、まあ、親孝行できないっていうのもその一つでしたけども、
はい、
まあ、とにかく何もかも中途半端で、
うん、
だらしがなくてですね
、うん、
周りの人間は、まあ、がっかりさせてしまう、
うん、
ことが多かったんで、
うん、
まあ、自分に、まあ、ほとほと嫌気がさしてきたと、
うん、
でね、浄化学を始めて、まあ、2年目に入ったところぐらいで、
はい、
あることに気づくんですよ、
うん、
うん、それはですね、
はい、
罪というものは、
うん、
自分の中にあったんやと。
あー、そうかそうか、う
ん、どっかにこう、なんだろうな、受け入れてたんだという罪をね、
うんうんうん、
だから今考えるとも当たり前の話なんですけども、もうその当時はびっくりしましてですね、
うん、
だって親孝行できない自分は、まあ、責められて当然だと思ってましたんで、
う
ん、当然のように罪悪感を感じるんですけども、
うん、
あ、これ人間業界のモラルなんやと、
うん、
それを自分が受け入れとったんやと。
あー、そっか、
そうそうそう、そういうことがね、初めてね、分かった、
うん、
で、もしかして罪というものなんてものは、
うん、
この世界にはないんじゃないかと、
うん、
人間業界にはあるよ、
うん、あるね、
うん、この世界そのものにはないと、
うんうんうん
うん、でねこっからね、まあ、本格的な浄化の旅が始まったような、
あーそうですか、
私はそんな気がするんですけども、
うん、
だって今感じてるものは全部自分の中にあるんだっていうね、
そうですね、うん、
でその時に確信したんですね、
うーん、
うん、だって外の世界で自分の思い通りにすることはできないけども、
うんうん、
自分の中にあるもんやったら、
はい、
まあ、どうにでもなるかなと、
本当です、自分の中だもん
だよね、
うん
うん、だからそこに気づいたのがね、まあすごく大きかったかなと、
あーそうですね、
うん、そこからどんどん加速していくんですけども、
うん、
はい、まあ理屈は確かにそうやねんけども、
はい、
問題はやっぱり感情想念、
うん、そうそう
ね、もうああなるほどそういうことですねって、もう皆さん理解はしてもらえるんですけど、
理屈は理解はねできるけど ね、 ね、もっと原始的なものがあるよね、
そうそうそうそう、
感情という、うん、うん、
だからね親子子ぐらいのレベルだと、
うん、
まあこの浄化の旅の道中でね、
はい、
いつの間にか受け入れてしまいましたみたいな、
うん、いつの間にかね、
そうそうそうそう、うん、ふうになんねんけど
ね、脅迫観念がなければ自然とやってたりとかね、
うんうん、
親孝行とか思わずにやってたりするかもしれませんね、
そうやね、
うん、
でもね例えばですよ、う
ん、はい、
交通事故を起こして、
うん、
相手を傷つけてしまったと、
うん、
いうことになるとかなりこのヘビーになってくる、
うんうんうん、
まあ幸いにも回復されて、
うん、
無事社会復帰したということであればですよ、
はい、
ね、毎日罪悪感で苦しむようなことはないと思うんですけども、
うん、
不幸にも、
うん、
相手がお亡くなりになってしまったと、
うん、取り返しがつかない感じで、
もうつかない、
うん、
もう罪の意識も相当重いんじゃないかなと、
そうか、そうかそうか、
罪悪感にもいろんな種類があるよね、
そうですよね、
レベルがあるというかさ、大きさがあるというか、う
ん、はい、
で一生この罪を背負っていくべきだ、うん、まあこんな感じの心を縛っている鎖のような脅迫観念っていうのは、
うん、
これはね自我自身が手放そうとしないんですよ、
あー自我が手放そうとしない、
そう、
へえ、
うん、この罪を背負っていかなければいけないっていうのはね、
うん、
なぜ自らこう苦しめて生きようとするのか、
うん、
ここなんですけども、
ねえ、
これはね、
うん、
この罪悪感に苦しむことによって、
うん、
少しずつね、
うん、
食材されていくというね、
うん、
思い込みがあるんですよ、
あーそうか、
うん、
そうかそうか、
だからもうそんな取り返しのつかないことやったんだから、
うん、
これ自分が苦しんで、
うん、
罪悪感で苦しむことによってだんだん食材されていく、
うん、これは無意識で思ってるってことだね、
うん、これがねもうある、
うん、
でそれ以外にも例えば罪悪感を捨てること自体が、
うんうんうん、
罪悪なんだと、
あそうかそうか、
うん、
だからいつまでもね罪悪感背負ってる人もいるんですね、
そうなんですよね、
うーん、
だから場合によってはね罪悪感っていうのは、
うん、
この自我の立場をね、
うん、
この安定させる感情でもあるわけですよ、
そっかそっか、
うん、ネガティブだけじゃなくて、
うん
うん、そういうメリットもあると、
なるほど、
うん、自分の立場が、ね、安定するわけですからね、
うんうん
うん、では、相手の命を奪ってしまったというようなね、
うん、
重い罪悪感の場合は一体どうしたらよいのか、
うん、
これはね、
はい、
もうね旅の目的地に
うん、
もうたどり着いていただくしかない、
うん、
と僕は思ってるんですね、
うん、
でこの世界は一体どうなってるのかと、
うん、
決着をつける、
はい、
うん、理屈ではなくてもう感覚的にそれがはっきりした時に、
うん、
この自分を縛ってた大きなこの鎖がね、うん、
はい、
やっとそこで外れるんじゃないかなと、
うん、
うん、果たして我々個人に自由意志はあるのか、
うん、
もうここなんですよ、
ね、
ここが分かるかどうか、
うんうんうん、うん、
でね個人に自由意志があるということは、
はい、
あるということはですよ、
うん、
体の細胞の一つ一つがね、
うん、
適当に動いている、
うん、
うん、適当にみんな動いちゃってんだと、
うん、
言ってるようなもんなんですね、
うん、
だってほら地球は法則通りに自転している、
うんうん、
適当に地球が今日一周しとこかってやってるわけじゃないでしょ
今日やめとこかとかね、
そうそうそう、今日 気持ち乗らないな、うん、そんなことやって
ない、乗らないわって、うん、うん、やってない、
だからそれは法則なんだって誰もが認めるところなんですけども、うん、はい、 なぜか地球の一部である自分はですよ、
はい、
なんか自由なんだと
思ってる、思ってる、
うん、地球はもう法則通りで、うん、ほんま地球のごく僕ら細胞みたいなもんじゃないですか、
うん、
宇宙から見た時その
本当だ、
アンジもアダチもおりまへんで、
うん、
まん丸の地球があるだけでしょ、
そっか、
僕らもう細胞やねんって、
うん、うん、
それがね自由に動けるわけがないんです、うん、本来
本当だ、
うん、そうそうそう、だからねここはちょっとおかしいなと思っていただきたい、まずね、
うんうん
うん、で宇宙はねもう法則通りに刻々と変化しているから、
はい、
もうね一瞬たりとも同じものなんてない、
うん
うん、だから宇宙の一部である人間も、
うん、
個人に与えられた法則通りに、
はい、
まあ、寸分狂うことなく
ね、
我々も動いちゃってるわけですよ、
うわ
動いちゃってるんですね、
そっか、うん、そうですよね、
そうそう、自分で動いてるわけではない、
ですから、ね、うんうん、
人間は人間には自由意志がないんだと、
うん、
このことがねほんまにね心底ね、
はい、
心底ですよ、
うん、ここ
に落ちた時にようやく全ての罪悪感から、
はい、うん、
解放される、
そうですね、
うん、何をやってもいいんだって言ってるわけじゃない、
じゃなくてね、
そうそうそう、う
ん、自分もうそういう風だったんだな、
そうやね、
うん、
だからねこの人間業界において、
はい、
何か罪を犯したとしても、
うん、
それはその人個人の罪ではないんですよ、
うん、
悪はあっても、
はい、
悪人は存在しない、
うんうんうん、ね、よくね罪を憎んで人を憎まずでしたっけ、
そうそう、それと一緒のこと、
ね、ありますよね、うん、本当にそうなんだね、そう
だから逆にどんな素晴らしい活躍をしたとしてもですよ、残念ながらその人個人のお手柄ではない、
そうですね、お手柄もないんだ、
そう、だからね、うん、一郎がすごいんではなくて、
うんうん、
一郎の法則がすごいんですよ、
うん、
うん、一郎プログラムはね、
そうですね、
すっごいプログラムなわけでございまして、
うん、
まあね、まあこんな話をするとね、
はい、
じゃあ足立さんはどんな目にあっても、
うん、
相手を受け入れてあげるんですか、
うん、
大概こんなメール来るんですよ、
来た来た、
うん、こんな番組をやってしまうと、
うん、
うん、あのね悪人がいないということとですよ、
うん、
どんな目にあっても受け入れるというのは、
うん、
これまた別の話、
うんうん、
うん、で火は暖かい、
そりゃそうだわ、うん、
ね、火って暖かいよね、
うん、
火は暖かいから冬は家に火をつけて燃やしますと、
うん、
そんなバカな話はない
そうですね、
暖かいのとね家に火をつけるのはまた別じゃないでしょうか、
うん、
うん、暖けは何でもいいわけじゃなくてね、
そうですね、
うん、だからねそれは別の話というのがあって、
うん、
ほんまねここはねもう頭をね捨ててもらうしかない、
本当だ、頭が働く限りは堂々巡りですよ、
あきません、
ね、あかん、
あかん、うん、あのね、僕は何言ったところで自我は納得してくれませんって、
そうですね、
そう、自我ってのは本当のことを知りたいのではなくて、
うん、
自分が納得する言葉に出会いたいんですよ、
あーそっか、そうですね、
うん、
うん、
ね、もう何度も申し上げておりますが、
うん、
そもそも思考でしか理解できるようなことをやってるんであれば、
うん、
もうね、本一冊読めば終わり、
本当だ、
もう終わっちゃうんですね、
うん、
浄化も座禅もいりません、
いらない、いらない、うんうん、
でね、そもそも私は悟っている、
うん、
ね、悟るためには何もしなくていいっていうね、
うんうん、
本に書かれておりますが、
うん、
その本に書かれている言葉をいくら信じたところで、
うん、
相変わらず苦しい、
はい、そうそうそうだよね、
そうそう、なんかそれで変わるのかと、
うん、
楽になるのかと、
ね、
うん、やっぱりね自分に嘘はつけないんじゃないかなと、
うん、
相変わらず苦しいよと、
ね、
うん、理屈なんぼ並べても、
うん、
苦しいもんは苦しいよと、
うんうんうん、
ですからね本当にまあこの人生から切実さが消えて、
はい、
ね、お気楽ちゃんに行きたいんであればですよ、
うん、
もう1日も本当10分でもいいので、
え、
今浄化してばっかり皆さん頑張っておりますが
ね、え、あそこをスタートに、うん、1回ね不具合で来なかった時大騒ぎになっててね、うん、来ないとか言って
ね、メールが
行きかってね、
3日ぐらい前
ね、だからそれだけみんなね、うん、楽しみに待ってるんだね、
そうやね、
待ってる人はね、
そう、
うん、
だからヒヤヒヤしました
、うん、そうですか、
あのいっぱいメール来ましてね、
いやこれで終わっちゃったらどうしようみたいな、足立さんもう行きたい
とか、これは中途半端すぎるやろ
早すぎる、
第46日目かなんかでしょ、
何日か分かんない、ここ最近
そう45かそれぐらいで一回ちょっとシステムダウンしてね。
ね、あの最初に登録した人たちだったね。私ね、なぜか次の日だったんで来てたんですよ。私来てるよみたいなこと言ってたんですけど、そうその日の
一番最初に登録した皆さんにちょっと行かなかったことがあって、それぐらいね、
よかった、来た、
嬉しいです、熱心にやっていただいて、ですからね、本当その積み重ね、どんどんあの今削り取られていって、僕が言ってるようなことはもう当たり前の話になりますんで、ぜひね、僕も頑張って浄化して真っ赤続けますんで、
お願いします。
はい、あの皆さんも頑張って、
はい、
朝開けたらパッと10分、貯金してもらいたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。